続きまして、今朝の聖書の箇所をお読みいたします。今朝は、マタイによる福音書1章、18節から25節までとなっております。それでは、お読みいたします。イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリアは、ヨセフと婚約していたが、まだ一緒にならない前に聖霊によって身重になった。夫ヨセフは正しい人であったので、彼女のことが公になることを好まず、密かに離縁しようと決心した。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、心配しないでマリアを妻として迎えるがよい。その体内に宿っているものは、聖霊によるのである。彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救うものとなるからである。すべてこれらのことが起こったのは、主が預言者によって言われたことの成就するためである。すなわち、身を乙女が身ごもって男の子を産むであろう。その名はインマヌエルと呼ばれるであろう。これは主、神、我らと共にいますという意味である。ヨセフは眠りから覚めた後に、主の使いが命じられた通りにマリアを妻に迎えた。しかし、子が生まれるまでは彼女を知ることはなかった。そして、その子をイエスと名付けた。それでは、ただいまからこの聖書の箇所を通しまして、イエス・キリストの誕生、イエス・キリストの誕生というテーマで、泉川牧師より御言葉を言っておきます。
皆様おはようございます。今日はいよいよ待ちに待っていました、クリスマスの礼拝となりました。本当に心から感謝をいたします。クリスマスおめでとうございます。何がおめでたいかといって、私たちのこの世界の中に救い主であるイエス・キリストが誕生してくださった、この世界においでくださった、これほど私たちにとって喜ばしいことはないと、そのように思います。またこの喜びをですね、私たちと生活を共にする人たち、また親しく交わる人たちに対して、この喜びをですね、分けていきたいものだというふうに思います。それでは今日も一言お祈りをしてからメッセージを語らせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたは2000年前に私たちのこの世界の中にイエス・キリストをお送りくださって、そのお方を通して私たちの孤独を救い、そして罪から解放してくださって、あなたの子としての特権を得、またあなたと共に永遠に住まう神の国を目指してこのように進むことができるようにしてくださっていることを心から感謝をいたします。特に今月はあなたがイエス・キリストをお送りくださいました、その誕生を思いつつ4週を過ごさせていただきましたけれど、本当に私たちにとって必要なお方として、あなたがイエス様をお送りくださったことを心から感謝をいたします。今日もまたイエス・キリストのご降誕を心から感謝しつつ、またイエス・キリストを通して私たちに祝福と救いをもたらしてくださったあなたの御名を心から賛美をお捧げしたいと思っております。これからまたあなたが与えてくださいました命の御言葉に耳を傾けようとしているところですが、どうぞ御言葉を通して私たちが知るべきことを知り、また自らの古い心から離れて御霊によって与えられる新しい思いの世界の中に住んでいくことができますように導いてください。またこれから語ろうとするこの小さき者の上にも、あなたのご主権と恵みが導きがありますように、そしてまた御言葉に預かる我ら一同にあなたの祝福が豊かにありますことをお願いいたします。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りを申し上げます。アーメン。 それでは今日はマタイによる福音書の1章18節から25節までのお言葉が与えられましたので、そのお言葉に基づきながらメッセージを語らせていただきたいというふうに思います。イエス・キリストがこの世界に来てくださったことによって、本当に私たちにとって大きな恵みがあります。しかしこの世界の中にはイエス・キリストを知らずにですね、生活をしている方々がたくさんいらっしゃいます。そしてそれは皆様にとっては過去の皆様一人一人もそうであったというふうに思うわけであります。今でこそ私もクリスマスをですね、みんなと一緒に喜ぶそこにいますけれど、教会に足を運ぶですね、最初の頃、高校生の頃にはですね、随分振り返ってみるとですね、随分こういう一人ぼっちというですね、こういう寂しい思いを持って生活してたなというふうに思いますね。結局、私の場合は足が悪かったということも一つ原因ではありますけれど、いつもですね、そういう健康な人たちから障害を持っているということで、何かしら別のもののようにこの扱われているという、別のもののように何か感じているような気がしてですね、なかなかみんなと一緒にいてその輪の中に自分が入るということがなかなかできないということがありましたね。そういう意味では自分という存在にも自信はありませんでしたし、そして何かにつけてですね、心の中に深いそういう孤独感というんでしょうか、そういう寂しさみたいのを感じていたということはあったわけであります。で、そういう若い時のことではありますけれども、いろんな時にですね、一体私はこの世界の中にいるべき存在なのだろうか、もし私がいなくなったとしても、家族ぐらいはですね、悲しむかもしれないけれども、結局のところは私が存在しているということ、何も感じない人たちがいっぱいいますし、また自分がいなくなってもですね、結局のところは世の中は変わらないんじゃないのかというふうに思うと、何か、私という存在がものすごく小さく感じられてですね、自分は必要な存在なのかどうなのかということが、分からなくなってしまったということがありましたね。そういう中で、後輩が、カデナ教会で持たれている、集会、伝道集会がありました。そこに、招かれてるんだけど、一人では心配だから、先輩ついててくれませんかということで、分かったということで、実はカデナ教会に来たのはボディーガードのつもりでやってきたのが最初でした。しかしその時にお話しくださったのは国吉守先生でしたけれど、もうその時のお話は忘れてしまいましたけれど、ただ講談からですね、国吉先生がお語りくださっているその顔の輝きですね、顔が本当に輝いて語っておりましたし、そうすると何かしら国吉先生の後ろ側というんでしょうかね、その周辺から一つのこういう光がですね、輝いているような感じがして、何だろうこの人の不思議な感じはというところから、実は教会を通い始めたということになるわけです。長い間ですね、私自身も自分は自分でいいのだろうか、そして自分というのはこの世界に必要なのかどうなのかということが分からない形の中で、不安定な青年期を過ごしましたけれど、しかし教会に通い続けることを通してですね、イエス・キリストという存在が私の中でですね、どんどんどんどん大きくなって、この方から離れて生きることはできないし、また私がどんなにこの方から離れようと思っても、この方は私のことをかけがえのない存在として必ず私の人生に関わり続けるお方なんだということが分かった時にですね、ある意味では自分自身の孤独というのは解消していく、なくなっていくということであったというふうに思います。 しかし私がそういう青年期を過ごして思うことですけれど、今巷でというんでしょうか、この地域の中でも生活している若い人たちがおりますけれど、彼らの中にもそういう思いを持って心細く生きている人がいるんじゃないかなというふうに思いますし、また一時期のですね、高度成長期の中でみんながですね浮かれていた、その時代は過ぎてしまって、今は仕事をする人たちにとっても難しい時代になってきましたね。そういう中でお金持ちになる人はどんどんお金持ちになるけれども、そうでない人たちはどんどん生活が厳しくなっていくという、こういう状況の中で、本当に何て言うんでしょうかね、この人として自分が大切にされている世界ではないという、こういうことが多くの人たちに感じられるような、こういう時代の中で孤独を感じている人たちというのはいっぱいいるのではないかというふうに思うわけであります。しかしそういう意味ではですね、私たちがこういう孤独感を感じるというのは、自分自身と本当に心を通わせて共にいてくれる存在というのを持たないから、そういうことになるんだなというふうに思うわけであります。まあ、そういう意味では家族がですね、家族が本当に温かくて、誰にとってもそこにいたい場所であり、そしてそこを拠点としてまた社会生活の中に住んでいくことができる、まあ、そういう温かい場所として家庭が存在するということであれば、この孤独からですね、救われるということもあるかもしれませんけれど、今日この家庭そのものが崩壊しつつあるという状況の中では、本当にこの世界はますます孤独感を強めているなというふうに思うわけであります。まあ、そういう中でですね、本当にこの家族ということの中で、つい最近ですね読んだものの中で、なんかとっても心温まるのがあったので、ご紹介したいと思いますけれど、実はですねこれは小さな女の子がいました。お父さんとお母さんがいるわけですけれど、そのお父さんとお母さんと子供と一緒に暮らしているんです。しかし実はこのお父さんというのはがんを発症してしまって、でもう余命いくばくもないという状況になっているということですね。そうすると若い妻とそして幼い子供を置いて去っていかなければならないかと思うとですね、この若いお父さんの中にもいろいろ心の中で葛藤することもありましたし、そして、子供のことを思うとかわいそうに思ったり、また自分だけがどうしてこういう世界から離れなければならないのかと、やっぱりこういう死を目前にいたしますと人の心の中でいろんなものが渦巻くわけですよね。でクリスマスになりました。そうすると、親がですね子供に言うわけですね、神様にねその何が欲しいかちゃんとお願いをする手紙を書きなさいと、そうすればクリスマスにはあなたにプレゼントがちゃんと届くよというふうに言ったわけです。まあ、親としては子供が何を欲しがっているかという情報を取るための、まあ、そういう話ではあるんですけれども、でも子供はですね素直ですから、それでそうだと言ってクリスマスにぜひ欲しいものということで手紙を書くわけです。でその手紙を書いてですね置いてあるところをその妻がその手紙を見てですね、この子が何を欲しがってるかってそれを知ってちゃんと用意しないといけないと思ってこの手紙を読むわけです。で読んでるお母さんはですねその手紙を読んで大粒の涙をですね流すんですね。そしてそうしながらお父さんのところ夫のところですね、この子がこういう手紙書きましたよということでお父さんのところ持ってきたというんですけれど、そのお父さんが読んだ手紙の中にはお父さんの病気が治るお薬をくださいというのが書いてあったというお話なんですよね。私はこのくだりを読んだ時にですねもう込み上げるものがありましたけれど、実はこのお父さんもですね結局病気は治りませんでしたけれど、その子どもの父親のことを思うその手紙の文面を読んだ時に、この子のねお父さんやお母さんがいない中で 神様に対してお父さんのために一生懸命 これをくださいと祈りながら書いているその子どもの心がですね、結局お父さんにとっては大きな励ましとなり喜びとなって、で残されている時間は短くはありましたけれど、そのことの支えによってですね、その家族3名で暮らすことができたわけです。そういうお話を聞きながらですね、いかに大人であってもですね、自分の死というのに向かい合うということは大変なことです。しかしそのお父さんの大きな抱えている問題をある意味で支えて生かしてくれたのはその幼い娘さんであるというふうに思うわけですね。今の世の中では知識があるとか能力があるとか役に立つとか、そういったことでお前は必要な人、そういう能力や力に欠けてくるともうあなたは必要がないとこうされてしまう他人の世界ですけれど、でも家族という世界の中で、ね、家族という世界の中でお互いがお互いを必要とし合い、お互いがお互いとして大切にし合っているというこの交わりの中で、この小さなこの存在もですね、小さな存在ではありますけど家族の中では本当に大きな存在なんだなということを思うわけですね。こういうお話を聞くとですね、ここにはいわゆる孤独とかですね、寂しさとかそういうことが入り込む余地のない素晴らしい交わりがそこにあるなとこう思うわけであります。実際天の父なる神様が私たち人間世界の中にイエス・キリストを送らなければならなかった、またイエス・キリストをこの世界に送ることによって私たちの世界の中に何をもたらしたいと願っているのかというのであればですね、この幼い子を中心としたこの家族のようにですね、お互いがお互いのことを心から愛し心から大切に思い、そしてお互い同士がお互い同士の心をこうして交わし合っていく、まさに全ての人々と一つになってですね、そこに神の家族という素晴らしい世界を立て上げたいと、またその中にあってこそ私たちは本当の意味での幸せを持つことができるということを天の父なる神様は知ってらっしゃるからこそイエス・キリストをこの世界に送ってくださったということですね。まあ、今は家族ということの中で本当に麗しい話も聞くことは多くありますけれど、しかしそれ以上に家庭そのものが崩壊し、その中での悩み苦しみそういう不幸というものを見聞きすることも多いわけでありますから、私たちは本当に自分たちが必要であり必要とされる世界というのは実は家族というつながりの中にしかないんだということを深く覚えたいと思うわけであります。で、そういう家族お互いが本当に必要とし合う、そしてお互いを大切にし合うその家族というのが本当に大切なんだなということを思いつつ、それをはっきりとそう思いつつ改めてこの世界ということを見ていくときに、まさにこの世界の中には家族という本当の真実な交わりの中に入ることができず、そこから離れたところでですね、結局は一人ぼっちというですね、そういう深い孤独感を持っている人たちが実はいっぱいいるということではないかということを思うわけであります。それは本質的なことを言えばですね、神様から我々人間が離れたことによって本当の家族の心というものを私たちは見失ってしまうことになってしまったということであります。ちょうど親からですね、愛されている子供が親から愛されているということがわからないままにですね、もし世界に出ていったとしたらですね、もうその子は親から愛してくれている親の愛のもとから離れたことによって外に出ていったことで自分自身が本当に人として大切にされ愛される経験を持つということは本当にそれはもうなくなってしまうと言っていいのではないかと思います。皆さんがよくご存知の放蕩息子のお話がありますよね。 お父さんのもとにいて本当は愛されてたのに、それが分からずに自分の好きなことをすることが楽しいことであり、それが自分の人生に生きる目的だと言わんばかりに財産を全部持って旅立ちましたよね。しかしそこでお金を持ってみんなに与えるものがある間はチヤホヤしてくれました。でその時には自分がとっても大切にされているようにきっと思ったことでしょうけれども、でも人々がその人のことを大切にしたのはその人だからではなくて、その人が持っているお金によって利益があったからだということですよね。そうするとお金も使い果たして基金が起こってしまうとですね、誰一人として彼のことを顧みることはなかったというわけです。でもあのお話はですね、私たち一人一人のことを指し示していますし、今この現代のこの社会のですねありようを示しているものと言っていいのではないかというふうに思うわけです。自分のことを家族として愛してくれる親の愛を忘れてしまったら、それを受け止めることができなかったら、私たちは家族としての愛を見失ってしまうと、どこに行っても私たちはそこで家族としての本当の関係を作っていくということはできなくなってしまうということですね。まあ、そういう意味で言うと、前にもメッセージでお話をしましたけれど、父なる神様とご聖霊なる神様と、そして御子であられるイエス・キリストと、この3つがですね一つのものとして存在しているのが我々が信じている神様であるということはいつもお話しすることであり、そしてそれは父親の心、母親の心、子供の心を持って一つになっているですね、その三位一体の神様というのは、言うなれば家族を本質とする神様であると、こういうふうに言っても構わないわけですよね。ですからこの神様とのつながりの中に我々人間がとどまることができるのであれば、父親になった時には父親の姿を持って生きられる神様を、手本としてですね、父親らしいものとなっていこうと生きることが可能ですし、そしてご聖霊をモデルとするのであれば、良き母親として生きていこうというふうに自分が何者となっていったらいいかが分かりますし、そして子供として生きていくときに親に対してどうあったらいいんだろうかということを考えるのであれば、イエス・キリスト神の子として父とご聖霊との関係の中で本当に生きられたですね、イエス・キリストは私たちにとって最高のですね、比較することのできない絶対的な、ある意味ではモデルとなるというふうに言うことができるんですよね。ですから我々は人間は神様との関係の中で父親としての神様の愛を受け、母親としての聖霊の愛を受け、そしてイエス・キリストを通して兄弟としての愛を受けて、その関係性の中に置かれることによって我々はですね、その家族としての愛を持って生きるということを自分のものにすることが可能になるわけです。しかし残念なことですけれど、最初のアダムとエバは神様との関係を捨ててしまいました。父なる神様との関係を捨てたことは自動的にですね、聖霊との関係を捨てることになり、当然イエス・キリストとの関係を失うということになりますから、そうすると人間はですね、確かに家族は家族として愛し合うという神様によって作られた心の名残りは残ってはいますけれども、でも元となるその神様との関係を失ったことによって、人間の世界の家族としての愛はどんどんどんどん冷えていくということになってしまったということですね。イエス・キリストが世の中が終わりに近づいてくると世界から愛が冷えると、このように言われたことがありますね。愛は冷えていくんです。なぜ冷えていくのか、その私たちの愛がですね熱く燃え上がっていくために、必要な神様との関係を失ったことによって、私たちはもはや持っている愛をですね熱く豊かにさせていく元を失ったという意味においては、どんどんどんどんそれは冷たくなって冷えていってしまうということであります。まあ、そういう意味ではこの世界の中に 孤独を感じている人たちが前に以前にまして多くなっていると言って間違いがないと思いますが、それは家族としての愛が冷えて、そして家族であっても家族の愛をもはや体験することができない、そういう世界となってしまったということであります。そうすると当然のことですけれど、家族の中にあってはですね、いわゆる優秀な子であってもそうでない子であっても、良い子であっても悪い子であっても、家族の中にさえいればですね、親から家族から同じ区別なくですね、全員が大切な人として扱われるんですけれど、でも家族としての関係性の中で生きるということができなくなると、結局は役立つ方が認められて、役立たない方は認められない、で功績があるものは認められ、そうでないのは疎んじられて、優秀な人は受け止められて、そうでない人は無視されるというようなことが家庭の中でも社会の中でもどんどんどんどん増えていくということになりますから、ですから便利という意味ではですね、今の時代ほど、今の時代というのはどの人類の歴史の中と比べても最もですね、その科学技術が発達した時代ですし、資本主義社会ということの中でどんどんどんどん便利でですね、いろんな価値あるものが生み出されて、まあ、人間にとっては良いものもいっぱいあると言っていいかもしれない状況ですけれど、ただそういう中で人間の価値はどんどんどんどん見失われて、自分が絶対的な存在だということを確信することのできる人は少なくなっているということですね。まあ一言簡単に言うんでったら、私は本当に私でいいんだということを心から思うことのできる人たちが少なくなってしまったのが今の時代だというふうに言っていいと思うわけであります。だからこそ私たちをお作りくださり、私たちに埋めよ、増えよ、地に満ちよ、幸せなものとしてこの世界を埋め尽くせと、このように私たちを誕生させてくださった神様はですね、私たち一人一人の姿を、そしてこの社会全体を見ながら、これは私が望んだものではなくて、その御心にみんなを立ち返らせて、人としての真実な幸せを回復させたいと願って、天の父なる神様は時を選んでイエス・キリストを私たちの世界に送ってくださったわけです。なぜイエス・キリストを送ってくださったか、イエス・キリストはですね、家族としての愛の関係を知ってる方なんですよ。我々人類は愛による家族の関係を見失った存在なんですよね。ですから人間がどんなに頑張っても、どんなに求めて一生懸命努力しても、私たちは自ら回復するということはできないわけです。なぜならばそれを知らないから。本当の家族として生きるということがどういうことかがわからないし、本当の家族という関係の中で一人一人がどれほど大きな絶対的な価値を持つものかということ、私たち分かりませんから。でもその世界の中に人として来られたイエス・キリストは、それを知っている方としてこの世界で歩んでくださったということです。だからイエス・キリストは私たちに神様と言わないで、お父さんと言いなさいよ。神様は私たちにとって家族を構成するお父さんですよ、そして私たちはその方の子ですよと言われましたし、イエス・キリストは父の御心を行う者は皆私にとっては母であり兄弟ですと、このように言われてですね、私たちに本当の家族で、家族が何であるかということをこの世界に来て語ってくださったということですね。で、そのイエス・キリストがこの世界に誕生するにあたってですね、用いられたのが皆様がよくご存知のですね、ヨセフとマリアですよね。ヨセフとマリア、マリアはですね、私は主のはしためです、あなたのお言葉通り好みになりますように、神様が御使いを通してマリアさんに言ったわけですよね。 私はこの世界に救い主である男の子を与えようとしている、あなたはその子供のお母さんになってくれないかということで、このマリアに声がかけられたわけですよね。それは男の人との関係の中で生まれるという普通の形ではないんです。ご聖霊が、神様の霊が働いて、そのことを通してマリアの中に男の子が与えられると、こういうわけですよね。まあ、いろいろ人間的に考えればですね、どうしたものかといろいろ考えるところでしたでしょうけど、マリアはですね、何よりも神様を中心として生活する、そういう乙女でしたから、ですから彼女は意味が分かった時には、どうぞ私を用いてあなたのお言葉通りのことが起こりますようにと、このように言ったわけですよね。それがマリアですよ。それでマリアがその言葉を発した時に、ご聖霊はマリアの中に働いて、確かにお腹の中にですね、小さな命が宿ったわけであります。で、後に今日の聖書の箇所にも出てきますけれど、マリアはそのことをヨセフに対して告げてはなかったんだなということが分かります。そうするとヨセフはどうもおかしいということで、これは明らかにマリアの中に男の子が与えられたんだということは、ごめんなさい、子供が与えられたんだということは分かりますけれど、でもユダヤ人のしきたりとしてはですね、向こうの結婚式のしきたりとしては、結婚はします。で、ここは結婚はします、結婚はしますけれど、1年間ぐらいはですね、一緒に生活するための猶予期間があって、その間はですね、夫婦としての営みはしないということが基本的なですね、ユダヤ人の結婚式のしきたりなんですよね。ですからヨセフは自分の妻となったマリアに対して、一緒にはまだ生活しておりませんし、また手をつけてもいけないという、そのしきたりがありますから、ヨセフは一度もマリアに触れたことがないんですよね。ところが自分が触れたこともないはずのマリアの中に確かに子供が宿っているということになれば、ヨセフとしてはですね、私でなければ誰だという話になるわけです。最初はヨセフは悩みましたよね。律法のしきたりに従えばですね、その夫がいる身でありながらですね、夫がいる身でありながら、その合意の上で肉体関係を持ってしまうという、まあ、そういう人がいたら男もですね、そして女も石で撃ち殺されるという厳しい、そのしきたりがあるんですよね。律法の決まりがあるわけです。ですからヨセフとすれば、自分の身に覚えのないところでマリアが身ごもってしまったという時には、これが合意の上なのか、それともまあそういう男性にですね襲われてそういうことになったのか、それは分からないことではありますけれど、でもこれを表沙汰にしてしまうと、マリアが石打ちでですね殺されるということになるかもしれないという話になるわけですよね。思い悩みました。で、結局はヨセフはですね、密かに離縁するという方法を選んだということです。要するに、もしヨセフがですね、一体誰の子だ、俺許せんぞみたいな話になるとですね、いわ法廷に訴えるということになるわけです。法廷に訴えればですね、相手の男も見つけ出されて、みんなで取り調べられて、不倫だという話になれば、二人とも石で撃ち殺すという話になるわけです。しかしヨセフは密かにというふうにしましたので、で、法廷に訴えるということではなくてですね、証人を二人立てて、ね、証人を二人立てて、その二人のもとで私たちは離縁しますという形で、その最低限の人たちの中で離婚したということを正式に認めてもらって、その後はもうマリアはそのままどっかに行ってもらおうというふうにヨセフは考えたということですよね。まあ、しかしこのヨセフに対して御使いがですね現れて、そういうことを心配しないでもいいんだって、このマリアの中にいる赤ちゃん、命というのは聖霊によって宿ったものだよということを伝えられたわけです。 で、その時にヨセフはですね、神様がおっしゃることですから、御使いを通しておっしゃることですから、ですからお言葉通り受け入れますと、マリアと同じようにですね、神の御心を受け入れて、そしてそのお言葉通りに妻マリアと、そしてお腹の赤ちゃんを父親として育てていくという、それを改めて受け止めてですね、そして10ヶ月後に、10ヶ月後ではないですね、それからあと、月が満ちてですね、イエス・キリストが誕生するということになるわけです。ですからこの御心に従う2人ですけれど、その2人もですね、一時期は夫婦として結婚は約束していましたけれども、お腹に赤ちゃんがいるということでヨセフは離婚しようとしたんですよね。しかし2人を結びつけて、その後もその関係を守り続けていったのはですね、マリアが神様を第一としていた、ヨセフも神様を第一としていた、そのことを通して自分たちの身に起こっていることが神の御心として行われているんだということが分かったときには、もはや神様を第一とするということがはっきりしているので、そして神様を第一とするという心を持って二人がですね、今まで以上にですね、もっともっと深く結び合わせられて、そこに赤ちゃんの誕生を見るということになったということであります。まあ、そういう意味では私はですね、この世界に救い主であるイエス・キリストが送られてきて、そして孤独に悩む私たちにですね、孤独から解放させて本当の家族とさせていくために、神様はマリアとヨセフとを選んでくださいましたが、彼らが夫婦であり続けることができた、そして御子イエス・キリストを産むことができて、そして30年余りですね、イエス様と共に家族としてこういう営みを続けることができた、そういったことのすべては神様ご自身の導きであり、そしてそのように導かれていく理由としては、ヨセフとマリアは神の御心に従う、神の御言葉を受け入れてそれに従うということがあったんだなということを聖書を通して知ることができますね。当然最初の子、結婚したという時ですから、ヨセフにしてもマリアにしても何歳と聖書には書いてないんですけど、でも普通にですね、結婚する適齢期であったということを考えればですね、20歳前後のですね、そういった人たちであったんだろうというふうに想像するわけですよね。で、そうするとこのヨセフにしてもマリアにしても、この社会の中にあってはどちらかといえば駆け出しの方ですよね。子供時代を抜け出して大人の仲間入りをした最初の駆け出しの頃ということですから、決して社会的にはですね、目立つ存在ではないということです。でも神様が彼らを用いることができたのは、彼らはその時よりも遡って幼少期からですね、御言葉によって養われ、そして神様を第一とし、神様に従っていくという、こういう生活を送ってきたから、神様に用いられる、こういった人たちになれたんだなというふうに思うわけであります。ヨセフに関しては、ヨセフが正しい人であったという表現がありますよね。ヨセフは正しい人であったと書いてますけど、正しいというのはですね、基準があって正しいとか正しくないとかっていうのが出てくるんですよね。ですからヨセフが正しい人であったというのは、当然ヨセフが正しいものとして生きていくための基準を持ってたということは当然のことなんですよね。その彼が正しい人であったというその基準は何か、それは聖書のお言葉であったということが分かりますよね。ですからヨセフは神の御言葉に基づいて生きていた、だから彼は正しい人と呼ばれてたわけですよね。そして神の御言葉に従って生きていくということをすればですね、 神様が命をどれほど尊いものとしてくださっているかは当然わかるわけですから、ただ法律を守るというような意味ではないですよ。神の律法を守るというのは神様の掟を守りつつ、その掟の元となっているですね、神様ご自身の愛をも知るものとなる、すなわち憐れみの心を持つものとなるということですから、だからこのヨセフはマリアがですね、他の男の人と身ごもったんでないかというふうに思った時には、御言葉という基準に従ってですね、離婚しようという話になりますし、でも神の御言葉に生きる人だからこそ、またマリアに対しての憐れみの心を持って密かに離縁するということを通して、マリアとお腹の中の小さな命をですね、生かしてあげようというふうに判断することができたということであります。私たちもこういったヨセフとかマリアの姿を見ながらですね、私たち自身はどうなのかなということを思わされますし、できることであれば私たちもですね、今日の世界のヨセフ・マリアとなってですね、私は主のはしためですから、主のお言葉ですから、その通りしますということで用いられたいと思うわけです。そして用いられたヨセフとマリアを通して、この世界にある意味では本当の家族を知らないこの世界の中に、本当の家族が何であるのか、そして本当の家族を立て上げていくという新しい働きが、この二人を通してイエス・キリストが誕生し、イエス・キリストを通してそのような新しい世界が開かれるようになっていたということですから、私たちもまたヨセフやマリアのように用いられたいというふうに思うわけであります。終わりになりますけれど、皆様はどうだったんでしょうか。この教会の門を叩くときに、皆様の心の中には自分自身が、自分が何者なのか、自分は必要なものなのか、どうなのかが分からずに、心の中でですね、心の中で私は一人でいるのは嫌だ、でもこの世界の中には私を私として見てくれるものがないと、何者かでいいから私を私として見てくれるもの、私を私として見出してくれるもの、そういったものが欲しいと皆様は思わなかったでしょうか。心の深い孤独の中でですね、自分を本当に見つけ出して救い出してくれる、そういう存在を皆様は求めなかったでしょうか。迷い出た羊を追いかけて探していってくれた羊飼いの話がありますよね。本当に迷ってですね、99匹の羊を置いて1匹を追ったという話がありますけど、その1匹の羊は私だと思ったことはなかったでしょうかって。そしてそれは私たち一人一人がそう思ったというんじゃなくて、実はこの世界の中に、人類の中にですね、そういう心の叫びを持っている方々がいっぱいいますし、でも本質的なことを言うとですね、実は誰でもそういう孤独からの解放、本当の家族として自分自身が心の居場所として存在すべき世界を求めている方々はいるわけであります。そういった私たちの叫びに応えてですね、天の父なる神様が送ってくださったのがイエス・キリスト。今日の聖書の箇所の中でも、その名はインマニエルと呼ばれるであろうとこのように書いてありますね。インマニエル、インマニエルというのは神、我らと共にいます、神様は私たちと一緒にいてくださいますという、こういう言葉であると言いますね。私たちをですね、私たちと一緒にいてくださる方というのはどういう方か、私のことをかけがえのない大切な存在だと思ってくれるものは私と一緒にいてくれます。じゃあどんな時にも、いつでも、私たちがどんなに惨めなものとなっても、それでも構わずに私たちと一緒にいてくださるお方というのはどなたですか。それは神様であり、そして実際 共にいることができるものとさせるためにイエス・キリストをこの世界に送ってくださったですね、父なる神であり、そして父なる神様の御心を受けたイエス・キリストは、この社会の中にあってはお前は主税人じゃないか、我々の仲間から出ていけと排除されたですね、そういう主税人、お前罪人だろうと排除された罪人たち、いろんな失敗をした人たち、そういった社会の中でですね、多くの人々から切り捨てられてしまったですね、そういった方々のところにイエス・キリストはですね、足を運ばれたじゃないですか。彼らの友となってくださいましたよね。ですからイエス・キリストは父なる神様のお心をそのままに生きた方であり、私たちと神様は一緒にいてくださる方であり、だから私もあなた方と一緒にいるんだよと、特に切り捨てられた者たちに対しては心を配ってですね、そのようにしてくださったということですね。ですから、私たちはインマニエル、神我らと共にいますと言われるであろうと言われた幼子がイエス・キリストであり、そしてそのイエス・キリストはまさに私たちと共にいてくださるお方、聖書の中にもありますよね、見よ私は世の終わりまであなた方と共にいますというイエス・キリストの言葉がありますけれど、イエス・キリストは本当に私たちと一緒にいてくださる方としてこの世界に来てくださったんですよ。要するにイエス・キリストは、あなたは私のことどう思うか分からないけれど、私はあなたが私にとって何者であるかが分かる、あなたは私の家族であると。ですからイエス・キリストは私たちのことを家族と思ってくださっているので、私たちとずっと一緒にいてくださる、永遠に一緒にいてくださると、このように教えてくださっているわけであります。そういう意味で私たちは一緒にいてくださるインマニュエルなるイエス・キリストを知っていますし、また父なる神様も知ることのできるものとなりましたので、もうクリスチャンにとっては本当はもう孤独とかですね、そういったものは本当はありようがありません。そうではなくて、私たちは共にいてくださるお方を知っているものとして、共にいてくれるものを見失ってしまって孤独の中で寂しい思いをしている方々に対して、その人たちの友となり、そして家族となり、そしてこの家族の輪の中で一人一人がですね、本当に祝福された人生を生きることができるように、我々はそこに向かっていかなければいけないということを思わせるわけですね。来る24日はですね、嘉手納教会がいつも大切にしている、またクリスマスの祝いの時があります。たくさんの方々がこのところに集まって、またそれを一つの契機としてですね、私たちがまた孤独を埋めて、お互いがお互いを大切にするという、この家族のつながりの中に広がっていくことができるように、またその中に皆さんを迎えることができるようになりたいと、このように願うわけです。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美をいたします。寂しくて、たまらなかった、若い日のことを思い返します。しかし若い時だけではなく、高齢者となってもその途中にあっても、孤独を感じる人たちはこの世界の中にいっぱいおります。家族としての本当の関係を見失ったこの世界の中で、多くの人々は孤独を感じらを得ない、そういうものであるということを思います。だからこそあなたが私たちの世界にインマニュエルなるイエス・キリストを送ってくださったこと、本当に感謝をいたします。この方を中心として私たちは一つになり、そして父なる神様と共に住まうことのできる神の国に向かってこれからも進んでいくことができますように導いてください。イエス・キリストのご降誕を心から感謝をいたします。どうぞこの喜びをこの地域に住む多くの方々と分かち合うことができますように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。 アーメン。
メッセージの応答し、賛美しましょう。ご起立ください。